クストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
我々野球に非常に疎いんですけども。福岡ソフトバンクホークスの本拠地が。
はい。
今、ヤフオクドームなんですけど。
はい。
今後、ペイペイドームになると。いうことらしいですよ。
ひどいなぁ。ここでもだいぶバカにしてましたけどね、ペイペイは。あまりに名前が幼稚すぎるだろうと。
ねえ、ハイハイじゃないんだからっていうね。
いや、本当はね、中国の、あの、パンダの名前と被っているんじゃないか疑惑もありますけど。
ありますよ、シャンシャンとね。
うーん。
でももうなんかね、普通に CM もバンバンやってますしね。
まあ、でも格好悪さゆえに忘れないのはあるかもしれないね。
ああ、まあそうですね。
もうここは格好良さは捨てたと。
ネーミングの強烈さだと。
まあパイパイまで行ってないだけまだマシですけども。パイパイドームって。二つあるんじゃないのって思っちゃいますけど。
ある意味三つあるような気もしますけどね。うん。面白いですね。
まあまあね、うん、面白いネーミングなんですけど、
はい、
定着するのかな。
まあ結局みんな呼ばないですからね。福岡ドームって呼ぶじゃないですか。
決済の時にはペイペイって言わなきゃいけないわけでしょ。いろんなのがあるから。
うん、言ってますよみんな。
ペイペイで。
はい。この間私はあの自分の前にいたレジの人があのおじいちゃんだったんですけど、
うん、
おじいちゃんも言ってましたよ。
ペイペイでと。
ペイペイで。
まあそれがね、恥ずかしくない感じになればいいんですけどね。
そうね、パイパイピーピープープーペイペイポイポイですよね。
そう、
うん。まあ、その昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
2回ぐらい前にあのマラソンの札幌開催の話をしたと思うんですけど、
あ、はいはい、
まだ決着つかずなんですよね、なんかね。
まあ相手方はもう決まったんだと言ってますよね。
ああ。
あとはどこが金払うか的な話になって
る。まあ、両方でやるがいいんじゃないですか、やっぱり。
ほう。
スタートは東京で、
うん、
ゴールは札幌。途中は、だから飛行機、電車、マラソンのトライアスロンですよ、
ね。ああ。
最後ちゃんと 42.195 キロあればいいわけですから、走るところが。
人力で走ってる部分の帳尻をね。
うん。
うん。
まあ、そうは言っても乗り換えとかで勝つやつはいますって。います。乗り継ぎが絶妙みたいな。まあ、これやっぱり日本勢がとりあえず有利なんじゃないかと。
そう、日本人以外勝てないですよ。
いやいやいやいや、今ほらほら、何ですか、その、
うん、
外国人対策、インバウンド対策で、もう分かりやすくしてますってアピールしてますから、
はいはい、
全然大丈夫ですと言わないと。もう外国の人だろうが、どこの人だろうが、もう同じように札幌まで行って、
はい、
マラソンだってできちゃうぐらい、
はい、
もう我々の、こう整ってますと。
みんなジャパンレールパスを持ってますと。
そうですよ。寝台特急とかで行くやつもいるかもしれない。
ああ、前乗りしてくるやつもいるかもしれない、
ね。前乗りはダメだろうって気がするけど。ねえ、夜行バスで行っちゃうと多分負けですけど。
ああ。
こういう、ね。まあだから、そうだね。ギリギリまでだからゴールを明かさないとかいいかもしれないね。
ああ、そうね。
札幌近郊だよとかね。北海道のどこかですみたいな。
津軽海峡を越えたら分かる的なね。
そうそうそう。
うん。青函トンネルの途中にゴール地点が書いてあるっていう。うん。それで知った人がいかに次の電車に乗り継ぐかっていうね。
リアル桃鉄みたいな感じで。
そう。
楽しいですよね。
マラソンっていうか乗り鉄ですよね。うん。
まあでもね、北海道だからほら駅徒歩 49.195 キロもあるかもしれない。駅地下ではないゴール地点。
そうね。
うん。
うん。別に損害だったら車で30分ですからね。
徒歩2時間っていうね。約マラ、一流選手だけだよ、徒歩2時間なのはっていう。
2時間で着く。競歩の人でも着かないんじゃないかな。うん。東京札幌間ね。
トライアスロンだとほら、ちょっと、あの3つじゃなきゃいけないなんて誰も決めてないんでしょうから。
ああ、そうですよ。
どの3つだっていいじゃないかと。
何がトリかって話ですもんね。
そうそうそう。うん、
電車、バス、歩きでいいです。
うん、ねえ、いいと思うんですけどね。
あとはフェリーもありですからね。
フェリーは酔っちゃうからね。着、うん、いてから遅いと思いますよ。だいぶコンディションが悪い。
でもこれ面白いじゃないですか。これ、逆手に取った揶揄で冗談でさ、
うん。
もう来年あたりから、もうどんな交通手段を駆使してもいいから早く着くレースっていうのをね。
そうそうそう。
やったらいいですよ。
こっ ちの方が盛り上がったりなんかするか
もしれない、ね、面白いと思いますよ。
ねえ。
みんないろんなほら、鉄道マニアもいれば、バスマニアもいるわけですし。
そう。
うん。そのマニアの垣根を越えたレースですよ。
公共交通機関がどんだけ充実してるかを日本アピールするチャンスですよね。
そうですよ。
ねえ。
こうインフラ崩壊と言われてますけどね。
まあでも、ちょっとこれぐらいちょっと提案した方が、抜本的な解決になるんじゃないですかね。
930キロぐらいですよね、確かね。うん、ウルトラマラソン超えですよ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月19日、西日本新聞。窃盗の疑い、男を逮捕。女子高校生の制服のスカートを狙って盗んだなどとして、福岡県警朝倉署は18日、窃盗などの疑いで男49歳を逮捕しました。
うん、
男は、道を尋ねるふりをして、スカーフに虫がついているよと嘘をついて近づきました、
うん。
セーラー服のスカーフに興味があったと容疑を認めているということです。そこだけなんだっていう。
でもさ、だいぶ少数派じゃない今これ。
ねえ。
いないでしょ、セーラー服、あんまり。
だってもうセーラー服自体が絶滅危惧種ですよね、確かに。
で、スカーフがちょうどこう、なんですか、ちゃんと巻いてるとかって。
うん。
まあ、ちゃんと縫い付けじゃなく、縫い付けじゃないんですね。ちゃんとこう、巻いてる子もいるんだね。
だってね、ほら、ネクタイなんか。
あ、そうそうそう、なんか。
ピンバッジでつけるみたいなやつ、
ね。そうそう、ありますけどね。
セーラー服のスカーフはちゃんとスカーフなのかな？
でもさ、それって、ああ、まあだから、スカーフ、してあるスカーフを取らないと興奮しないとか。
そうですよね。スカーフだけじゃダメなんでしょうね。
スカーフだけを買うわけにはいかないのね。
いかないんでしょうね、やっぱね。あの朱色じゃなきゃダメなんでしょうね、やっぱね。
まあ、売ってないよね、あんまりね。
あ、そうだね、言われて
みれば。あれだけはね。
うん。あれ単体で見ると、風呂敷みたいだもんね。
そうです。光加減がね。あれ、青とかもありますよね。
あれ、
アニメだけか、青とかは。
ああ、まあそうですね。フィクションかな。
まあでも、セーラー服の底が好きだって言われちゃうとね。
ねえ、なんでそこに執着するに至ったかっていうのが興味深いところですね。
ほ
ん
とそうだね。
セーラー服自体に、こう、燃えるみたいのはまあわかるんですけど。
なんかこう、だから、なんですか、その自分が高校生だった時に、好きな子がそのスカーフで、なんかこう、なんかやってたんじゃないですか、口を拭いてたとかさ。
ああ、そうかそうか。スカーフ的なちゃんと使い方をしてた時にね。
あとは、まあ、いじめられていた私がスカーフで縛られていたんですと。あの時は嫌がってたふりをしてたけどもと。
はいはいはい。
実はまだやってもらいたいと。
あの時後ろ手で縛ってくれたスカーフがね。
そう。忘れられないんですっていうことかもしれないね。
10月21日、日テレニュース。ホストが暴行、男を逮捕。東京歌舞伎町のカラオケ店で女性に頭突きをして骨折させたとしてホストの男が逮捕されました、
うん、
警視庁によると容疑者は17日カラオケ店で女性に頭突きなどの暴行を加えて右目の眼窩底骨折など全治1ヶ月の重傷を負わせた疑いが持たれています、
うん、
容疑者は後輩のホストと女性2人の計4人で酒を飲んでいて女性の友人から歌が下手だと馬鹿にされて腹が立ち、止めに入った女性を殴ったと供述しているということです。まあ気にしてたんでしょうね。
そうだろうね。
まあチヤホヤしてくれるのが当たり前みたいな感覚だったのかもしれないね。
ああ、まあそうでしょうね、基本はね。
うん。下手でもこう、味がある的な言い方をしてくれるもんだと。
それがちょっと、今回は本当のこと言われたもんだから。
はいはい。
でもカチンと来てね、頭突きってのはちょっと良くないです ね。
まあこれ酔ってたんだろうと思いますけどね、当然。それは言い訳にならないですからね。
でもホスト、まああんまり下手じゃよく仕事に響きますからね。
そうですね。なんかほら、やっぱり、アカペラじゃないですけど、その場で歌ったりするようなこともあるんじゃないですか。
ああ、まあそうでしょうね。だから、ちょっとそういう意味でも、二流だったのかな。
求められるものがやっぱ多いでしょうからね。
そうですよ。
うん。歌唱スキルも大事になってくるんでしょう、きっと。
まあ、選曲ミスって可能性もあるよね。
あ、そうだね。
もっと簡単なやつじゃなきゃダメですよ。
そうですよ。生きてスピッツとか選ぶからですよね。
そうなんだよ。途中で息切れしたでしょっていう。
うららみたいなね。
ちょっとやっぱ男らしさが出ないとダメだよね。
ああ、そうか。
仕事を通してもね。
まあね、そういうのを売りにするっていうのもありですもんね。
うん、
うん。一発ここは北島三郎だったかっていう。
だいぶギャンブルに出ましたね。
そうだね。海の男フェチの女性がいてくれればね。
だいぶ限られるけど。
10月22日、神戸新聞。居酒屋で喧嘩、男を逮捕、うん。居酒屋の店員を殴ったとして、兵庫県警明石署は22日、暴行の疑いで男48歳を現行犯逮捕しました。同日午前0時50分頃、客として訪れた居酒屋で、店員の男性49歳の顔を殴った疑いです。男性に怪我はありませんでした。男は調べに対して、暴力なんて振るっていないなどと容疑を否認しているということです。署によると男は会計をする際に一緒に飲んでいた知人との間で80円足りないなどと口論になって止めに入った店員を殴ったということです。
厳格に割り勘がしたかったんでしょうね。
そうだね。
うーん。
小銭単位で割り勘っていうのはなかなか最近聞かないなっていう気がしますね。
まあ、止めに入って、
はい、
もう80円いいですって言えばよかったね。だったらね。
その分割引しますよと。
それぐらいでもよかったんですね、これね。
まあまあ、飲食店で80円はそこそこ厳しいですからね。
切り上げとか。
あ、100円でもいいですよと。いっそのことね。
でね、揉めると思わないよね、店側も。
そうね。50円玉と10円3枚がないっていうことですもんね。100円玉ならあった可能性はあるもんね。
うん、いや、うまく割れないって揉めたのかもしれないからね。
そうですね。お釣りはありますよと。うん、そっちになくてもこっちにはあるからね。
そうなんだよね。
出す時点でかっちり出してないと気が済まない人なんでしょうね。うん。
そうやっていつもお前はちょろまかすからって。なんかお釣りであやふやにするだろうみたいな。
ああ。
10円単位で見ね、調べられるとは思わないからね、
思わないですよ。うん。まあ、この人には、むしろ電子マネーをおすすめしたいですね。
きっちり1円単位でいけますから
ね。いけますからね。
うん、
ペイペイで言ってくださいよ。
ペイペイで。こんな人にもペイペイで、みたいな感じで。
ペイペイペイっていうね。
ね
居酒屋で殴り合ってるところに宮川大輔がね。
出てくるっていうね。割り勘で揉めたら、ペイペイみたいな感じで。
ペイペイペイ、
いいです
ね。タレコミいただきました。ゲンさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月23日、ギガ人。殺し屋に下請け。
お、
中国で暗殺の多重下請けに関与した6名が逮捕されました。
うん、
2013年秋頃に、不動産ビジネスマンの金陽平容疑者は、陽平容疑者を告訴していたウェイというビジネスマンを始末するために、200万元、約3100万円で殺し屋を雇いました。
うん、
しかし、雇われた殺し屋は200万元のうち半額を中抜きして、残りの半額で下請けの殺し屋を雇うことにしました。
うん、
元請けと同様に、この下請けの殺し屋もまた下請けの殺し屋を雇うことに。
うん、
さらに、この孫請けもまた下請けを雇い、と繰り返された下請けの回数は合計で4回。
うん、
最後に雇われた5番目の殺し屋の報酬は中抜きが繰り返された結果、10万元、約150万円だったということです。
うん、
この5番目の殺し屋は、殺し屋としての勇気を持ち合わせていなかったようで、ターゲットのウェイさんに接触して、たった10万元で殺しをしたくない、事態を解決するために私に協力してくれと持ちかけました。
うん、
5番目の殺し屋はウェイさんと協力して、死んだふりをした写真を撮影。その写真を携帯電話で送信し、依頼者の陽平容疑者の元に届きました。
うん、
ウェイさんは10日間身を隠した後、5番目の殺し屋がウェイさんの手元にうっかり置き忘れていった携帯電話を持って警察に出頭。
うん、
今回の事件の全貌が明らかになったということです。中国の中級人民法院は、依頼主の傭兵容疑者と5人の殺し屋に対して、それぞれ懲役2年7ヶ月から懲役5年までの刑期を言い渡したということです。世知辛いですね。
いやー、だいぶ、かわいそうですよね。
かわいそうですよね。っていうか、誰がかわいそうかっていう話ですよね。
いやいや、最後の人ですよ。もう俺の下には誰もいないみたいな。
150万円が限界ですもんね。それでもやりたくないわけです
か。まあ、間に入ってる分には何もしなくてお金が入るからいいよね。
まあ、それが下請けってもんですよね。
まあ、だからそういうのをやってくれる人をいっぱいもね、知ってるってのが、俺は俺の価値だってことね。
そうですよね。まあ、業者に顔が利くってやつですよね。
まあ、でもこれ、まあ、そんだけ結構仕事があるってことなのかな、やっぱり。
あ、そうですよ。だってほら、建築とかもそうですけど、まあ、需要があるから、いっぱい業者がいて、
そうだよね。
人も回るわけでしょ？
だからやっぱこういう依頼が多いってことはね。
ニーズも多いんでしょうね、きっとね。
なるほど。
多分だから、いろんなやり方の殺し屋がいるんだと思うんですよ。
おー、なるほど。
そう、よくある、その、銃で、遠くから撃つやつもいれば、ナイフで後ろから刺すやつもいるだろうし。中国ならではではやっぱりその、水拳で殺すやつとかもいたかもしれないわけです。
目立ちそうで嫌ですけど。
ああ、そうだね。でもほら、居酒屋帰りの酔っ払いを装ってみたいな。
ああ、一緒に飲んだ感じで。
そうそう、意気投合して帰り道みたいな。
なるほどね。
みたいなのもありえますよね。あとは暗記遣いとかね。袖の下から小さいナイフがいっぱい出てくるわけですよ。ほら、路上でピエロっぽくはやってるわけですよ、それで。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。
大道芸人っぽいのね。
大道芸人っぽくやってると思ったらって、
ね。ありがちってか、あってもおかしくないね、なんかね。
そう、芸の始まりと終わりでナイフが一本足んないわけですよ。
そんな高等なやつは多分、もう、あれなんじゃないですか。下請けじゃないんじゃないかと思いますけ
ど。いや、多分ね、その、やっぱ厳しいんですよ、業界。
なるほど。
うん。中国もほら発展して多分こういうのやりにくくなってきてるんでしょうね。昔はやり放題だった可能性があるんだけど。
ね、なるほどね。
はい。
途中、木のやつとかにいてほしいな、気候とかね。証拠を残さない男。
残さない。
うん。
最強だっていうね。
うん。
うん。
っていうのが最初なんじゃないですか。あの先生に頼もうみたいな。
あ、そうか。
うん。
でもあんまやる気がないっていうね。
そうそうそう。で、ついもう、弟子にお願いしたほら、弟子は嫌だよって感じで、どんどんどんどん下まで行っちゃったっていう。
ああ、そうか。こんなのわしがやるほどではないから、と。
そうそうそうそう。
お前がやれっていう風に弟子に投げたんだけど。
うん。
弟子も、ちょっとこんなことやりたくないと。
そう。
はいはいはい。
でも最後は、誰だかわかんない人になっちゃったと、
ね。誰だかわかんない自称毒使いにね。
詐欺師ですけどね。まあ、誰も死ななかったからよかったじゃないですか、とか、
ね。あ、そうだね。
丸く収まりましたねっていう結論でいいんじゃないですか。
10月23日、テレビ西日本。車を破壊する。市の職員を停職処分。
うん、
車のリアガラスを叩き割ったとして逮捕・起訴されている中間市の職員の男が停職の懲戒処分を受けました。市などによると、男性は2019年8月、ホテルの駐車場で車のリアガラスを金槌で叩き割ったとして逮捕・起訴されています。男性は同様の方法で他にも8台の車のフロントガラスなどを傷つけていて、人の車を壊すことで快感を得ていた。自分本位のことで大変申し訳ない。などと説明し、退職の意思を示しているということです。
その通りだよっていう。
そうだね。
すごいな。
自分本位だ、自分勝手だっていうことには変わりはないですね。はい、
まあ、解体業とかやった方がいいんじゃないですかね。
そうだよ。
車解体業。
車壊すことが気持ちいいんだったらね。
うん、
もう多分、ほとんど日本ではいないであろう人力のね。
ペシャンコとかやめろと。
そうだそうだ。
俺が壊すっていう。
あんな味気ないのはダメだと。
そうそうそうそう。
あんなサイコロみたいにしてどうするんだと。うん。金槌で割ってこそだろうって話ですよね。
ねえ、いや、それいい、別に、それでいいならいいですけどっていう。
そう、
ね。お願いしてもいいけどさ。
見入りはかなり低いですけどね。
かなり時間かかりますっていう、
ね。時間も労力もかかる上に、料金は他と競争しなきゃいけないですからね。
でも快感と。
この気持ちよさには買い難いっていう、
ね。趣味解体業でいいんじゃないですか。
あ、そうだね。
うん。
車いらない人を紹介してほしいっていう感じで。
そう。うん、
もしくは自分から、その、廃車を買ってきてもいいですからね。
あ、うん、まあ、廃車だからそんな高くないからね。
そうですよ。もう鉄くず同然みたいなやつを。
これなら自分本位じゃないもんね。
そうですね。うん。何に迷惑をかけない趣味の範囲でやれるっていうね。
そう。趣味解体って書いてある。車の解体って書いてあるんですよ。
履歴書にね。
うん。今節丁寧にとか言って。
バラバラにします。10月23日、北海道ニュース UHB。ゲーム機などを窃盗、陸上自衛官を懲戒処分。同僚からゲーム機など5万5千円相当を盗んだとして、陸上自衛隊の43歳の二等陸曹が懲戒処分になりました。男性二等陸曹は2017年の2月から2018年12月にかけて、同僚8人からゲーム機やゲームソフトなど合わせて時価約5万5千円相当を盗み、懲戒免職処分となりました。陸曹は自分の小遣いに不足を感じていたと話しているということです。
やっぱり説明が軍隊区長ですよね。
感じております。
不足を感じる。
ああ、
補給に不足を感じますみたいな。
兵団が足りないっていうことだ
ね。うん、そう、うん。
補給部隊の怠慢だってことですよね、これはね。
そう。もっと前線に人を送ってくれっていう。そういう感じがしますよ。
諭吉をっていうね。
そう。
っていうか、まあ、もう、補給部隊っていうか、奥さんでしょうけどね、おそらく。
まあね。うん。爆料長の、なかなか、補給を送ってくれないと。
締め付けが厳しいんだろうね。うん。爆料長か防衛大臣ですよね。
シビリアンコントロールが効きすぎている。戦ってるのは俺だぞっていう。
この制服組が。
そういうことかもしれない。
タレコミいただきました。猫は追うものさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、毎日新聞。ハロウィン行事で保護者に文書を配布。
お。
10月末のハロウィンに合わせて、指定暴力団山口組が神戸市の総本部で子供たちに菓子などを配る恒例行事について、神戸市教育委員会と兵庫県警暴力団対策課は、小中学校17校の保護者に対して、児童や生徒を組事務所に近づけないよう指導を求める文書を配布しました。指定暴力団神戸山口組との抗争が激化しているためで、文書による注意喚起は初めてだということです。一連の抗争事件を挙げて、暴力団情勢は極めて危険な状況にあるが、本年も菓子類の配布が行われる可能性があると明記。事務所に近づくと抗争事件に巻き込まれる恐れがあると指摘し、菓子類は犯罪で取得したお金が資金源である可能性もある。暴力団を容認することにつながると注意を呼びかけているということです。
まあでもこれ本気でトリックオアトリートを組事務所にやると大変ですよね。パンパーンとか言ってトリックオアトリートとか言った日には大変ですよね。
何をするつもりだと。こっからこの門から先には入るだと言ってるだろって話ですもんね。
いたずらなんかしちゃダメですからね。
そうですよね。いたずらに玉取っちゃいけませんもんね。
まあでもこれ本当にその抗争相手のね、鉄砲玉がこう、仮装してくるかもしれないから。あんまりこれは油断できないですよね、お互い。
そうだね。
ピ
カチュウかと思ったら鉄砲玉っていうことだね。
そう。
ピカーって来るんだけどね。
そう、う
ん。オンドリアってなるんだよね。
あり得るよね。
そうだよね。
うん。
組長がね、仲よ、子供にお菓子配るみたいな感じで。
そこに来る可能性あるよね。
そこに鉄砲玉があって可能性は否定できないですからね。 まあ、組長まで行かなくても若頭っていうこともありえますからね。
そう。うん、だからそう考えると巻き込まれたくはないでしょうから、やっぱ行かない方がいいよね。
いくらでもそういうことはありえますからね。
うん、
だから子供にもちゃんと言い聞かせた方がいいわけですよ。
うん、
そのチョコはシャブを売った金で買われたんだ。10月25日、北海道ニュース UHB。病院から窃盗、男を逮捕。病院の風除室内に侵入して玄関マットを盗んだとして、北海道の55歳の男が逮捕されました。男は2019年10月24日の午前6時半頃に、自宅近くの日頃から通院している病院の玄関マット1枚、1万8000円相当を盗んだ疑いが持たれています。病院の関係者がマットがないことに気づき110番通報しました、
うん。
警察が防犯カメラを確認したところ、当時鍵が開いていた病院の風除室から男が侵入し、室内にあった縦約70センチ、横約1メートルの玄関マットを自転車に積んで逃走する姿が映っていました。警察によると男は事件前日に処方の関係で病院の事務員と揉めていて、調べに対してむしゃくしゃしてやったと容疑を認めているということです。
嫌がらせが陰湿ですね、また。
陰湿だわ、小物だわ、テンプレだわっていうね。うん。逆満ですよ、これは。
あんな汚いもん持ってきたくないよね。
ねえ。これがなくなったら困るだろうって話で頭がいっぱいになったんだろうね。
自転車に乗せてんでしょ。
乗せて、もうくるくる巻いてね。うん。魔法の絨毯状に。してから持ってったんでしょうね。
いやー、まあそれ困るけどさ、
うん。困るよね。雪をそこで払いたいもの。
細かい嫌がらせをするね。
また北海道ならではのね、風除室ですよね。
そう
ね。雪の多いところにあるやつ、
うん。
玄関の前にもう一個玄関があるんですよね。
それが使われちゃったと。
その間にあった玄関マットですよ。
まあこれでも。
うん、
処置の方法で揉めたってのはどういうことなんですかね。
なんですかね。前と薬が違うとかそういう話なのかな。
なんでピップエレキ版ばっか出すんだよって。ちゃんと見てくれよってことなんですか。
せめてバンテリンでね。
うん。処方薬にしてくれ。
そうね。なんで前のやつにはロキソニンが出てるのにと。俺にはピップなんだと。
そう。それでちょっと怒ったんじゃないですかね。
舐めんなよって話でね。鼻で笑われる感覚があるもんね、やっぱりそれはね。うん。その程度でっていうね。
はい、ピップ出しといて、みたいな。
10月25日、テレビ静岡。教師がトイレを盗撮した疑い。浜松市の修学校の男子トイレを教師が盗撮していたことが分かりました。教育委員会によると、盗撮をしていたのは市立中学校に勤める20代の男性教師でした。24日の夕方、浜松市の中学校の体育館の男子トイレの個室の横に、録画状態にした教師のスマートフォンが置かれているのを生徒が発見しました。当初、教師は学校に対して、生徒がしっかり清掃しているか確認するために撮った、と話していましたが、市の教育委員会に対しては、生徒が用を足している姿を見たかったと話しているということです。他にもどうも余罪が多そうだということですね。体育館やショッピングセンターでもやっていたらしいと。
なるほど。
まあ、そこの清掃の具合もね。まあ、あらゆるトイレの清掃具合を取っていたっていうことですかね。
私はこっちのマニアですと。
あ、清掃具合の。
清掃マニアなんですよ。
なるほど、なるほど。
この汚いトイレがこんなに綺麗にっていうところに興奮するんです。
そうですね。
うん。
洗剤がいいのが好きだっていうだけですね、それはね。家からは大量の激落ちくんが出てくるとかね。そういうことだったらまあそうなのかなっていう話ですけど。
掃除マニアってことになりますけどね。
なりますけど、そうじゃないんでしょうね、きっとね。これね、思うことあるんですけど。
お。
よくなんで生徒が掃除してるんだと。
おうおうほうほ
う。いう話があるじゃないですか。
ああ、そうだね。よく言うよね。
まあ、自分たちの教室をきれいにするみたいのは、まあ、まだ、その、教育的観点からわからなくもない
です。うんうん。
自分たちのものを大切に使おうみたいな。
うん。
トイレはいいんじゃないかな。
まあ、だから、本当はいつもは違うでしょ。
あ、
トイレ掃除ってなんかこう罰のような気がするけどね。
なるほどね。
だからこのあれじゃない、先生もさ、無理やりさ、お前便所掃除みたいな、なんかそういう。ものすごい、捏造で、罪の捏造をしてくる。
それは罪が重いね。
うん。
うん。言いがかりでトイレ掃除を命じた上に盗撮するっていうね。そう。
何もやっていないのに罪を作るっていう。て
あ、ここ掛け算間違えてる。お前トイレ掃除みたいな、ね。
すごい教師だね。わざと難しい問題を出してくる。
出してね。
最悪ですね。
中学生に微分をやらせてね。うん、その上でトイレ掃除を命じる。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、週刊文春。北海道警、20代の女性刑事をめぐり、上司らの処分が続々。
お
ー。北海道警函館西警察署に勤務していた20代の女性刑事をめぐって、複数の男性警察官が不倫関係や肉体関係を持っていたとして、訓戒などの処分を受けていたことが分かりました。取材班が現地で取材すると、公表されていない集団不倫の実態が見えてきたということです。
お
女性刑事の A 子さんが処分を受けたのは2018年秋。集団不倫が発覚したきっかけは、A 子さんが30代の上長 B さんと二人で出張していたことだったということです。
うん、
同系の関係者は、2018年8月頃に A 子さんと B さんが道外に出張した際に、居酒屋で食事をしているとき、激しい口論になって、居酒屋のスタッフが警察に通報したということです。通報により駆けつけた警察官が二人に事情を聞くと、A 子さんらは仕方なく自分たちが同業者であることを自白したということです。
うん、
すぐに北海道警に連絡が入り、二人の所属先である函館西署の責任者が現地まで迎えに行く大騒動に発展。
うん、
その後の二人への聞き取りから、A 子さんと B さんの不倫ばかりか、A 子さんと関係のあった男性警察官の名前が次々と道警本部の知るところになったということです。
うん、
関係者によると、酔っ払った A 子さんを今日は誰が送っていくかを飲み会の最中に話し合うのが常で、送った人が彼女と肉体を関係を持つというのが男性警察官の間で暗黙の了解だった。そんなことが日々繰り返されていて、A 子は尻が軽いという噂が同系に広まってしまっていたということです。関係者のほとんどが函館西署の所属か同署の出身者のため、同系の内部ではパコニシ案件と呼ばれているということです。同系本部に情報開示請求をしたところ、不適切異性交際事案は、2018年8月から10月までの3ヶ月間で13件も処分されていることが分かったということです。まあこの13人全員が同じ人と不倫してたかどうかは分かんないですけども。まあ相当いろいろやってたらしいぞということですね。
いや、これはみんな働きたいんじゃないですか、パコニッショで。第一希望はパコニッショです、みたいな。
もしかしたら今までもね、そういう理由で異動願いを出してた可能性はあるよね。なんかここ人が余るねと。
うん、すごいデカですね、これね。
そうですね。パコパコデカですよね、うんうん。どっかで配信してるんじゃないかと思うようなタイトルですけどね。
こちらパコニッショっていう動画配信サイトがあってもおかしくないですよ、これ。
こちパコがね。
これはいいんじゃないですか。
それはすごい。
うん。なんかあれですね、ここの書が持ってる何ですか、機動隊運ぶやつはマジックミラー号みたいな。イメージがついちゃいますけど。さすがパコニッシュは違う、
ね。機動車両がね。
これはすごいね。
パコニッシュ名物がね、うん。事件があると駆けつけてくるわけですよね。うん、
全員着衣に乱れがあるっていう。デカたちが。
後部座席から続々と出てくるわけですよ。
出てくるわけですよ、うん。
ネクタイは外れてるわね、うん。ネックレスはシャツの中に入っちゃってるわ。
そう。
はい。
これは結構いいんじゃないですかね。
人気作品ですよ。
うん、
当然部長も参加してますからね。うん。 もう先輩とか言ってる場合じゃないですからね。うん。所長も部長も全部参加ですよ。
いいなぁ。平和な感じがするよね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、産経新聞。パンダ犬カフェが人気に。
お。
中国四川省で目の周りや耳を黒く染めてパンダに似せた犬と触れ合えるパンダ犬カフェがオープンし人気を集めています。パンダ犬の正体は中国原産のチャウチャウ。染色は犬にとってダメージが大きいという批判も多いものの、店側は日本製の植物由来の染料を使用しており影響はないと説明しているということです。
こんなところで日本製をアピールしてるんだね。
そんな都合のいい時だけ使われても困りますよね。
うん。
日本製だろうが悪いもんは悪いですからね。
犬に塗ること自体がまずいって言ってるんだよ。
まずいですけどね。
ね、
日本製でも食べないでくださいっていう商品はいくらでもありますからね。目に入ったら洗ってくださいって書いてありますからね。
そうなんだよね。
しかしまあこれはね、なかなか証拠のたくましいですね。
面白いかね、これ。
なんだろう、やっぱ可愛いからなんじゃないですか。
可愛いかな。
だってほら、チャウチャウのモコモコっとした子犬みたいのがさ、パンダっぽかったら可愛いわけですよ。
ああ、
うん。そういうことでしょうね、きっと。
不自然だなーって思わないかな。
ねえ。パッと見が可愛いけど何でもいいのかって話ですもんね。
そうそうそう。なんかこれがね、
でもほら、日本も昔カラーヒヨコとかいたわけですよ。
いたね。
いたっていうか、いさせられたっていうかね。
まあ、同じですか。
同じことやってたわけですもんね。今日本でカラーヒヨコカフェとかやったらもう速攻で潰れますよね。
安全性をアピールしてもダメでしょうね。
アピールしてもダメかな。うん、食紅で塗ってますって言ってもダメだろうね。
うん。そうね。やっぱりそれ時代が変わったってことですからね。
時代だね。まずは意味不明言動形。10月22日、大阪、午前11時50分頃。公園内で自転車に乗った50歳ぐらいの男が、子供の自転車を無断で乗車して公園内を一巡した後自転車を返して乗りやすいなと声をかけて立ち去るという事案が発生しました。自分の乗ってきた自転車と比べたんでしょうね。
まあ結構よくできてますからね、やっぱね、子供のとはいえね、
最近の自転車はね、
無断じゃダメだよね。
そうだね。うん。おっちゃん買い替えを考えてるんだけどと。
そうそうそう。
一言くれればね。うん。
まだ友達感覚だよね、こういうとこがね。
そうですね。お、坊主のはブリヂストンか。10月23日、徳島県、午後4時頃。複数の小学生が下校中、Uターンしてきた車に乗った男性に、お前らか裁判したら勝てるんぞ、殺すぞ、親の名刺を持ってこいなどと複数回言われたということです。
おー。
一体何があったのかっていうことが心配になりますね、これはね。
あれですね。
はい。
やっぱ今流行りの煽りですよ。煽り運転。自転車に煽り運転をされて。
子供たちに。
お前だぞっていう。そういうことじゃないかな。
最近はもう判例があるんだぞっていうね。
うん、そうそうそうそう。
危険運転が適用されるんだっていうね。
うん、
自転車で後ろからパラリラってやられたんでしょうね。
そうじゃない。
10月26日、兵庫県、午後7時50分頃。路上で、徒歩で通行中の女子に対して、札束を持ちながら、薬局知らないかなどとしつこく話しかけて、持っていた紙幣を無理やり手渡そうとしてきたもので、怖くなった女子が走って逃げるといずれかに立ち去ったということです。
意味がわからないね。
本当に札束を持っていたっていうね。
薬局は関係ないのかな。
なんでしょうね。今すぐこの札束で買いに行かなきゃいけないものがあったんでしょうかね。
代わりに買ってきてくれっていう意味なんじゃないですか、その押し付けてきたのは。
なるほど。
薬を頼むってことね。
もうこっから一歩も動けん。
そうそうそう。もうこの札束持ってけっていう。 まあ、金持ちなんだけど、そう、ちょっと頼れる人がいなくてとか。
そうだね。流浪の金持ちなんでしょうね、きっとね。
そう。
うん。
誠実そうな、正直そうな、君に託すっていうこと。まあ、薬局レベルでいいのかって気がしますけどね。
そうだね。その
症状でね。
うん。いい子なら119番ですよね。10月26日、静岡県、午後1時30分頃。小学生が店舗内で走ったところ、男に注意されて、その後、ぶっ殺すぞと怒鳴られて、杖のような棒を振り上げられた、ということです。
おー。
雷さんっぽいね。
ぶっ殺すぞは、あんま言わないですよね、雷さんは。
カツオにね。
コラーですよ。
コラー、ぶっ殺すぞ
本当はそこあるんだけど、カットされてたかな。
本当はそれぐらい怒ってたかもしんないからね。盆栽ぶっ壊されたらそれぐらい怒るっていうことですね。それぐらいやっぱお店の中も走っちゃいけないってことですよ。
この棒のような、あの、仕込み銃でぶっ殺すぞっていう。射殺かっていう。
杖かと思ったらね。
うん。
取っ手のところが取れるっていうね。
恐ろしいおじいさんかもしれない。
続いて声かけ。10月16日、岡山県、午後3時30分頃、路上で中学生が徒歩で下校中、男に、ここら辺トイレないですか？誰かに見られないように壁になってくれませんか？などと声をかけられたということです。
ああ、ストーリーがあるんだね。漏らしそうです。トイレないの？じゃあ、もうしょうがないので、と。
壁になってくれませんか？
隠してくれ、と。
うん、
まあ、その、あれだよね。でも、絶対に、あれだよね。こっち向けって言うから困るよね。
そうですね。なんで壁の方を向いて、しょんべんをするんですかっていうことですもんね。
いやー、ちょっと喋ってないと出ないんだよ。
赤ちゃんじゃないんだから。
掛け声が必要です。
そう。シーシーって。
言ってくれって。とか、頑張れとか、踏ん張れとか。ありとあらゆる応援をしてくれて。
出たらちゃんと褒めてくれっていう、ね。
そう。
ちゃんとシーシーできたねってね。10月18日、東京都、午後4時頃。公園内で、児童が遊んでいたところ、男に、これ欲しい？家が近いからおいでよ。おじさん怪しいと思ってる？悪い人じゃないよ。舐めないでよ。などと声をかけられたということです。
舐めてはいないはずです、
ね。甘く見ないでいただきたいと。
ああ。
うん。
そういうことか。
そうですよ。正直一辺倒で生きてきてるんだと。
ああ。
うん。
一回も嘘ついたことないのにと。何事にも一回も遅刻したことのない私に何て言うんだと。
そうですよ。言いがかりだと。おじさん不審者みたいなこと言われたんでしょうね。
ああ、
うん。
舐めるなと。
舐めるなと。このオネスト高橋にと。なんだそのリングネームみたいなやつっていうね。うん。
そうですか。
まあ、この一件でギルティ高橋になるんですけどね。
うん、ヒールになっちゃったっていう。
10月19日、福岡県、午後4時50分頃、通行中の高校生が、見知らぬ男から、大人の遊びをしませんか？と声をかけられる事案が発生しました。
うん。
バカラとかね。
そうですね。
そうですね。
大人の遊びってもいっぱいあるからね。
いっぱいありますから。それこそ、大人の遊びになれば、もう、大王製紙の社長も身を崩すぐらいの遊びがね。うん、ありますよ、世の中には。
まあ、ヨット遊びとかね。
あ、
クルーザー遊びとかね。
もう、クルージングですよ。
海上パーティーとかありますからね。
戦場でね、優雅ですよね。
うん、やっぱり、大人っていいなと思わせてあげますよ。
そうですよ。子供はナイトプールとか言ってる子供と。
そう。トローリングだよ、トローリングみたいな。
え
今から行くぞみたいな、そういう。
大人って松方弘樹だったんだ。10月19日、静岡県、午後4時10分頃。高校生が下校途中、 JR 熱海駅の構内で男に財布をなくした、お金がないと声をかけられたということです。
うん、
男は40歳ぐらいでキャリーバッグを持っていたということです。
いや、まあ旅行者ですか。
旅行者風ですよね。うん、熱海まで来たんだけどもと、
うんうんうん、
財布をなくしてお金がなくて帰れないかもしれないね。
うん、
うん、温泉には使ったんだけどもね。湯上がり卵肌なんだけども、うん、歩いて帰らざるを得ないっていうところなんでしょうね、このままだと。
これは何がしたいんですかね。
いや、やっぱ帰りたいんですよ。
ああ、恵んでくれと。
まあ、金がないから、その、小玉に乗れないんだと。うん。ここに東海道山陽新幹線が来てるのにと。
ね、それを普通の人に言われても困っちゃうけどな。
いや、だって乗れないんだから困るだろうと。
いや、案外今来たところで一泊分ぐらいはやっぱしていきたいなとかかもしれない。
ああ。来たらスカンピンになってしまったと。
ラグ代もちょっと出してもらいたいなみたいな。
そうね。
お土産も買わなきゃいけないしなさすがに手ぶらでは帰れないよね、みたいな感じかも。
3万字ぐらい買って帰りたいじゃないかと。
そうそうそうそう。
うん。そうね。まあ、無料の足湯を案内するかな。
ああ、それがいいね。
はい。10月19日、長野県、午前10時30分頃、女性が男に、出身は昭和生まれ平成生まれ生年月日はなどと声をかけられる事案がありました。まあ、詳細なアンケートをね。セグメントのしっかりしたアンケートを取りたいっていう感じですよね。うん。ターゲットをはっきり絞ってね。
多分答えによって質問も変わるかもしれないね。
あ、そうですよ。
昭和か。昭和だったらこっちだなっていう。
そうですね、
うん。
昭和の茨城生まれならっていう質問がちゃんと用意されてるわけですよね。うん。ちゃんと費用対効果の高い広告を出したいみたいな感じでね。うん。
使っていたポケベルメーカーはどこですかみたいな。テレメッセージ、そうですかみたいな。
なるほど。
何を絞り込みたいんだろう。どんなデータを欲しいんだろうって。
10月24日、茨城県、午後2時50分頃、児童が下校中歩いていると、後ろからクラクションの音が聞こえてきて、脇に車が止まって中から男が、何小？何年生？親は何歳？おじさんの時は10クラスあったんだよ。などと話しかけてきたということです。
そんなに OB 面がしたかったのかね。車を止めてまで。
もうここの出身だっていうことですよね。
クラクション鳴らしてさ、車を止めるぐらいってすごいよね。
もう、おいそこのっていう坊主、止まれと。もう俺はお前の先輩に当たるんだと。自慢がしたいってことですかね。
すごいね。この、自分のことを語りたいっていう欲望が強すぎるんですよね。
少子化は僕のせいじゃないしっていうね。うん。いくらお前の時には10クラスあったかは知らないけどもね。1学年300人学級があったかどうかは知らないですよ、そんなのは。
すごいな、この、どうでもいいことを言ってくる人ってのがいるんだね。
どうでもいい自慢はね、おっさんにありがちですよね。はい。飲み会の席でこんなこと言われたら帰るね。うん、君んとこ3クラスしかないのみたいなね。いや、俺んときは10クラスあってさ、みたいな上司がいたらもう帰ってもいいよね。うん、
いやー、いるよ、でも。
まあ、いるだろうけどさ、褒めようがないじゃん、それさ。
どうしようっていう、
ね。持ち上げようがないもん、それ。すごい、子沢山だったんですね、みたいなこと言ってもさ、昔の人ってすごいですね、みたいな話しかならないじゃないですか。
これすごいよね。
ねえ、どんなキャバ嬢でも褒められませんよ、それは。
どうコメントしていいものやらってことですよね。
ねえ。そして、露出その他まとめて。10月23日、奈良県、午後5時40分頃。路上で、生徒が友人たちと自転車に乗って下校中に、立ち小便をしている男性を目撃しました。
うん。1
年前からその場所で同じ男性が壁に向かって立ち小便しているのを2、3回見たことがありましたが、
うん。
今回は壁の方ではなく、生徒の方を向いてしていたということです。
悪化してるね。それはね、
はい。
見てないだけなんですよ、その小学生が。
ほ？
壁の方を向いていると言ってますけど、
うん、はい、
1日5度とか10度ずつ回ってるはずですよ。たまたま2回見たときはもうその12時の方向ですけど、たまに6時のこともあるよね。
日時計みたいにね。
うん、ションベン小僧型になってることもあるわけですよ。
ゆっくり回ってたんですよと。
そうそうそうそう。うん、
じゃたまたま運が悪い日に当たっちゃったんだね、そうそうだね、これはね。
そう。
うん。魔の12時間に当たってしまったわけですよ、ね。
そうそう
そう。10月24日、岐阜県、午後10時30分頃、交差点付近の路上で、全裸で頭に白いタオルを巻いて、体の前をタオルで隠して立っている男の目撃情報がありました。
おお。
まあ、風呂上がりって感じの。
そうですね。
はい。ロングヘアの人の風呂上がり的な感じの。うん。
ちょっとあれじゃないですか、その、露天風呂を探してんじゃないですか。秘湯と呼ばれる風呂がこの辺にあるはずなんだけどもと。
この岐阜交差点のあたりにと。
このど真ん中にあるはずなんだ、この都会のど真ん中にと。
うん。おかしいなっていうね。
はい。
いい湯があると聞いてきたんですけどっていうね。
これだからね、Google マップを期待しちゃ困るんだよってことがあるね。
誰かのデマの口コミでね、いい湯が出るって書いたやつがいるんだろうね。10月26日、愛知県、午前7時30分頃、男が下半身を露出して、ランニングしていたということです。まあ実際これよくいるんですよね。うん。
まあその方が、なんか、何がいい、まあ汗びっしょりになるのも嫌だしね、とかね。
そうね。まあ過去にも何回か取り上げてますけど、このなんか土手なのかなんか知りませんけども、ランニング中に下半身を露出してる男っていうのはコンスタントにいるんですよね。
まあだからやっぱヌーディスト文化のあるところだったらいいんですけどね。
あったらいいんですけどね。
うん。
うん。
どれくらいあるんだろうね、その日本でヌーディスト特区みたいに作ったらさ。
あ、需要が。
うん、うん。ここはあるのかもしれないですよね。こんだけ取り扱ってると。
だってぶっちゃけここで取り上げてるのは10分の1もないですもん。
でしょ？
うん。その10倍ぐらいね、取り上げる価値もない露出魔がいっぱいいますからね。
まあなんかそういうところでやりたくないっていうのもね、あるかもしれないけどね。
そんな認められてるところでやって何がいいんだと。
そう、そういう人もいるからこれ難しいですね。
そうなんですよ。だからその前もありましたけど、解放感派と羞恥心派がいるわけですよ、
ね。ああ、うん。こう、やっぱりあれ、アウトロー派もいるってことだね。
そうですよ。
合法になったら全然ダメだ、みたいな。面白くないみたいな。
そうだね。まあ、現状全部アウトローなんですけどね。
まあ、確かに。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりパコ日照ですよね。なんか途中それに引っ張られて、なんかあんまり深掘りしなかった気がしてきたんですよ。
ああ、まあ事件そのものにはね。
そう。
うん。響きが面白かったんでね。
そうそうそう。
うん。
そもそも最初なんかほら、二人で出張に行きとか言ってたじゃないですか。
そうです、そうです。
で、なんかそれっておかしいことなんですかね。やっぱり、デカだからあんまり県を出ないよね、普通ね。県の人は。
まあ一応その巡査って書いてありますけど、刑事刑事って書いてあるんですよね。
おお、まだ捜査で県外に行くこともあるっちゃあるのか。
そうですね。まあ管轄から出てるかもしれないですけど。
でもわざわざほらなんか、上司が飛んでくるぐらいだからさ。
ね。
多分あんまり、だから、そもそもいらない出張に行ってたって感じですよね。
ああ、そうね。
旅行気分ですよね、多分。
まあそういうのも多分、その処分の内容には細かく言うとあったのかもしれないね。
で、なんか、そもそも警察を呼ばれるぐらいの大喧嘩ってすごくないですか？
すごいですよ。だから多分、殴り合いとかに一歩寸前ぐらいのとこまで行ってたんでしょうね。
だよね。で、しかもさ、その、同業者であるとなれば、普通だったら穏便に行こうと思うところ、そうもいかないぐらいの大ごとってことはさ。
そうですよ。
やっぱこれ、この女性デカもなかなかすごいのかもしれませんね。
そうね。だこれあんま詳しく取り上げなかったですけど。
はい。
要はこの女性がちょっとだから、なんていうか、オタサーの姫的な人なんですよ。
うんうんうんうん、うん。
まあ、かなりいろいろな関係を持ってると。
ああ。
多分、捕まったのを契機にぶちまけたんだと思うんですよね。
ああ。
うん。あいつともやったと。
なるほどね。
いうので、こう、大事件になっていったって感じですね。
ちょっとだから、危険な人ですね、こ
うい う
人。
そうなんですよ。危ないデカだったんですよ。
危ないデカ。現代版危ないデカ。
下がね、うん、裏事情が危ないデカっていう。
現代の、あの、危ないデカはやっぱ現代一個なので、
そうですよ。
あの、ネットに流しちゃうっていう。ソーシャルメディアにこう、投稿しちゃうから。
そうなんです。
こいつともやったぞ、みたいな。
そうそうそう。
これ大変ですよね。
大変ですよ。大炎上ですから。
としては、
うん、ネットで叩いてやるっていうデカですよね。
すごいデカだ。
デカ、もう、それじゃあね、太刀打ちできないですよね、太刀広志も。うん。
はずきルーペとかやってる場合じゃないですよね。
ないですよ、本当に。
はずきルーペつけたデカなんて勝てるわけないじゃないですか。
もう老眼じゃないですかと。モニターなんか見れないですからね、もうね。そこはまあだからちょっと若い柴田恭兵が助けてあげるっていう、うん、ことになるんじゃないかと思うんですけどね。中村徹でもいいか。
あ、それいいですね。
うん、若手がね。
介護っぽいけどね。いや、北海道で撮ってもらいたいですね。危ないデカ。現代版危ないデカ。
危ないデカ2020をね。うん。もうだから、退役寸前の舘ひろしがね、
うん、
出てくるわけですよ。
ちょっとこう、女性関係のトラブルに巻き込まれちゃって。
そうですね。
いいじゃないですか、このストーリー、なかなか。
木の実ならに殴られるっていうね。もう誰が知ってんだ、この話っていう感じですけどね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。